さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは、最近メモリを追加したスノーと、
僕も追加しました半助です。
はい、いや急に思い立ったんですけど、あのほら OS を入れ替えたのと、
ごめん、そっちのメモリか。
そう
はいはいはい、
OS をアップグレードしたのと、はい、それから CC がアップデートしたので、
はいはい、
なんかもうニッチもサッチもいかなくなっちゃったんですよね、こう動きが遅くて、であれメモリーかとか思ってメモリーのその量をあれかあの調べたらもうすでにいっぱいなんですよね、8ギガがいっぱいってカタログ値でも、でダメじゃんもうこれダメだとか思ったんですけど、なんか調べたら、いや24まではいけますみたいなそういう書き込みとかあって、本当かよとか思ったんですけど、とりあえずなんかメモリー調べたら16ギガをこのシリコンパワーかな、これを買って、僕のと同じあの MacBook につけて、大丈夫でしたっていう、そういう、なんていうの、書き込みというか、ありますよ、ユーザーレビュー。それがいくつも見つかったので、これはやるしかないだろうというので、まあ、思い切ってやってみました。
ほう。
一応大丈夫でした、確かに。
どうですか、変わりました？
いやまあそりゃさすがにあの効果はありますっていうか、まあまあ普通に戻ったっていうか、前はもう全然もうその CC の2019のライトルームとか、フォトショップとかってロー現像させた日には大変なことになったんですけど、ものすごいゆっくりになっちゃって、まあそれがまあ普通に戻ったっていう感じですけど、でも急ぐんだったら外付けに残してある昔の OS をから起動してやった方が早いんじゃないか。
ああそういうこと。
そういうことですね。まああのそういう CC の機能、新しいやつの機能を使いたいときはそっちの方がそっちでやるしかないんですけど、単純にもうなんかこうルーチンで露出補正と、ホワイトバランスとぐらいしかいじらないんだったら、昔のって全然問題ないっていうか、
そういうことなんだ。
いいよって感じですね。感じになっちゃいますね。
あ、そうかそうか。OS っていうよりもその CC 自体、まあ OS もそうなのかもしれないけど、CC のアップデートが大きいってことか、遅くなった要因。
CC、特にライトルームは遅くなりましたね。
なるほどね。
ブリッジはすごく安定してくれたんで助かったんですけど、Adobe ブリッジの CC2019 のやつは、前のはよくこう相当してたらパタって落ちちゃって、何回も相当ってそのね入れ替えっていう順番の入れ替えとか、何回もやる羽目にはなってたんですけど、それはなくなって助かった。まあそんなわけじゃない。急に思い立った話です。
それってでもスノーさんって、
はい、
あれなんだっけ、 Mac 自体は、
はい、
リースみたいな形にして、
リースのやつですね、はい、
それは自分で変えちゃって大丈夫なの？
はい、もうあの本当はダメですけど、今まで何回もいろいろいじってるっていうか、そもそもなんかバッテリーダメになった時自分で変えてくれって言ってくるぐらいですか。
そうなのね。
送ってきてね、一回、バッテリー送ってきて、それで入れ替えてくださいとか言って、そうなの、別にいいじゃんって感じ。
ちなみにそれってどれ、
はい、
リースだから新しいのに変えても、はい、その月々の支払いが多少差額が上がるぐらいな感じで変えられるんじゃないですか。
いや結 構幅があって新しい、僕はだからあの古いやつを安くっていう。
ああ、なるほどね。
でももちろん新しいのは早い、はいはいはい、新しい最新のやつもちろんありますから、
うんうんうん、
いいんですけど、でもそれ買う、それをあの1年とかあれするんだったら、
うん、
あのローンっていうかね、分割で買っちゃっても変わらないんじゃないのって
感
じ
にな
る。まあその壊れた時の代替えがすぐっていうメリットはもちろんあるんです
ね。そっか、普通に新しいのを変えてってやっていくと普通のローンの金額より高くつくような計算になっちゃうってこと、う
ん、まあなるかもしれないですし、あの、うん、ね、電気屋さんとかでこうたまになんかいろいろ安いのが出てたりするのをうまく使えば、
うんうん
うん、うまく買えばそっちの方が安いんじゃないかな。
まあでも Mac の場合そんなにね、
まあまあそう
ですね、がないからね、
ないから、うん、まあそうなんですけ
ど。そうか、
まあはい、
何年ぐらいで変えてる感じですか。今使ってるの何年使ってるんですか。
いや相当使ってますね。4、5年は使ってるかも。
え、
5年くらい。
リースのやつってそれぐらい長くなると、
うん、
あと差額出してもう上げるよみたいなの
ないですか。その方がいいと思うんですけど、ね、うんうん、毎回そうしようと思いながらなんかあの大体そういう時前ね、一回それで、
うん、
差額出して買い取ったんです、
うんうんうん、
そしたら、
うん、
あの1年ぐらいで壊れました。
もうそういう年代の
もともと古いのを借り
てる
から
、
うん、それをね、買ってもあんまし意味がないっていう
か、
その時にあの気がつきまして、だったら壊れちゃった、いや、これ壊れちゃったんですって言って、分かりました、今それもう古いのないので、まあ、似たようなそのあれにして。似たような料金体系の新しいのに しましょうって言った方がお得なんです
ね。なるほどね。
ただ今ちょっとみんな、あの SSD な
ん
で、
うん、
になっちゃって、うん、ハードディスクと違って容量が少ないのしかないんですよね、カタログ見れたら。
あっと、
なんか
今ハードディスクキーを使ってる感じ。
そうですよ。いや、だ最初からそれだ。
ああ、そうなのか。あ、それはもう変えた方がいいよ。そうか。
いや、でもハードディスクのっていうか、その今これ750GB ぐらいだ、
うん、
でもリースだとね、その SSD がかなり半分ぐらいなんですね、多分300とかそのぐらい。
あ、まあそうでしょうね、うん、
そうするとまた自分で入れ替えるかとかいう話になっちゃう。
ああ、まあね。
なんか350に戻りたくないですよね。300とかに戻りたくないですよ
ね。ああ、もうね、外付けありきなんですよ。っていうかね、今、たまたまその、ももさんから安く売っていただいたやつが1テラ機だったので、
ああ、
今はすごくあれなんですけど、でもその前使ってたのが、やっぱ250とかそんなだったんで、もう、システムと、
そうですね、システムとアプリケーション
でほぼほぼ、まあ、いっぱいまではいかないんだけど、結局やっぱりそのバッファ的なものが必要じゃないですか、ある程度。
そうそうそう
。そういうのがあるから、もう、基本、外付け。
あ、
でも、外付けも SSD 使うんですよ。
そうですね、ハードディスク上げちゃったら意味ないですよね。
そうそうそう。でも、やっぱ、システム入ってるとこが SSD、ハードディスクから SSD に変わったらもう全然違いますよ。
あ、まあ、
スピードが、
うん、いや、だからそれこそ SSD Amazon なんかで見てると、
うん、
同じ組み合わせでその僕が買ったメモリーと SSD を買ってますと。
ああ、そうかそうか。もうそのメモリー変えるぐらいだったら SSD も変えちゃいってことか。
うん、もう一緒変えちゃう、
うん、
みんなそうなんだなと思って、
うんうんうん、
でもただ 500GB それの組み合わせの一番多い人は 500GB だったんですけど、ね、SSD が。
うん、
と思いながら、500でも結構厳しいよね、と。
まあでも500で、
あ、
まあ外付けありきな感じの運用になっちゃうけど、僕はもう早く 変えちゃった方がいいと思うな、うん、SSD 機にできればいいけど、できないんであれば、うん、まあその内蔵乾燥というか取り替えるっていうのは多分早くやった方がいいと思いますよ。全然多分時間が
快適、
うん、あの作業の時間がやっぱりベースが早くなるから、ベースが早くなってるから、作業時間が毎日1時間ぐらい早くなるって考えたらね、早多少出費でも、
まあ、ライトルームが遅いのもそういうハードディスクの話、
あ、もうあると思いますよ、絶対ある、ね、と思う。
ありましたまあでもメモリーでお金使っちゃったんで、
あ、まあ、その次にこう SSD 予算をなんとか捻出して、それは早くやるべきかと思いますけどね、うん、まあ、むしろメモリーよりそっち先やった方が効果があったような気が。
そうそう、いや、うん、でもメモリーのあれ見てると本当にもういっぱいいっぱいです。
バツバツなん
だ。使用のインジケーターを見てると。
なるほどね、
うん
うん、そうか、あのごめんなさい、僕はメモリーって言われて単純に、
はい
メモリーカードのメモリーかと思って、はい、はい、まあこれ話したっけ、しましたよね、
前回その話を、うん、
その追加っていうのもしてたりするんですが、まあ、あのその前回話したエネループ問題、
はい、
まあ、あの後もいろいろ考えていろいろ見ていたんですが、ちょっとね、あのアマゾンでそこら辺のものをいろいろ漁っていたら、
はい、
あのエネループじゃないやつ、
あ、アマゾン電池ですか。
ああ、そうそうそう、
なんか僕もちょっと使ってます。
どうですか、
あの例によって安いやつを買ったので、
うん、
あの最初は良かったんですけどね、
うん、
やっぱなんていうの、持ちがこうへたるのは早くて、もう早々と1年ちょっとで引退していきました。
どういうことい
や、あの結局充電してもね、うん、あのあれが放電が早いのか自己放電が早いみたいな感じで、
あ、そう、
うん、早いみたいに感じるんですよ。だから、
うんうんうん、
あのにこうエネループの古いやつと、うん、そのアマゾンエネループと、
うん、
あの同じ日に充電して、うん、2、3日経って撮影に持っていくと、
うん、
エネループはちゃんとまだあのちゃんと使えるんだけど、
はいはいはい、
そっちのアマゾンエネループだと、
うん、
早々となんかこうダウンしていく感じがして
本当
それ最初は感じないですよ。1年ぐらい使った後に、
うんうん、
なんかちょっとあの感じ始めて、で2年目にはうわこれはちょっとあの予備でしか使えないわっていう感じになったんで、
あ、そうですか。
だから最近は、うん、あのそれ Amazon エネループは買わずに普通のエネループを、
ちなみにあの Amazon ベーシックっていう商品名にはなっているんですが、
はい、
黒とグレーがあるんですけど、
ああ、それの前のやつなんで多分グレーですかね、まあ、一番安いやつ。
あ、本当ね、黒が今現時点で黒が、容量が1900ミリアンペアのやつ、
はい
はい、要はエネループのスタンダードモデルだよね、
はいはい、
でグレーっていうかシルバーっぽいやつだと、
ええ、
エネループプロと同じような2400ミリアンペア。
ああ、なるほど。
どっち、
あ、ちょっと待ってくださいね、今充電してるんで。
まあでも同じだろうな結局。そうか、へたりが早いのか。1年ぐらいはまあ使えるって感じですか。
あ、お待たせしました。ああ、はい、
1900の方、
1900mAh。
1年ぐらいはエネループと同じように使えてた。
最初は全然もう遜色なしでしたね。で、うん、1年経ったあたりから
怪しくなっちゃう。
なんとなくあれだなと思って。
あ、
うん、2年経ったら、うん、その結局それよりもっと古いエネループ純正のエネループあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
古いやつよりもこう早くへたるようになっちゃったんで。 これはちょっと、ああ、そういうことかって、まあ、さすがに安いからしょうがないんだな。
本当、これ、エネループの、まあ、今言ったプロと1900のベーススタンダードのモデルとっていう感じでいくと、同じプロ同士ぐらいの2400ので比較すると、ほぼ半額だもんね。
まあ、そうなんです
。
まあ、
そうそう。こんな違うか、はい、みたいな。
うん、まあだからハードに使わなければ別に問題ないんでしょうけどね、やっぱり 毎週に何回も充電放電っていう、うん、あの仕様になってしまうと、
うんうんうん、
やっぱりへたりはどうしても早くなっちゃうかな
っていうことなのかな、うん、なるほどね。
あの買ったんですか
この収録した後に買えばよかったポチっちゃいましたっていうね。
あ、ね、いやまあでもそれ僕が買ったのはこれ今それ2016年のやつなんですよ、
うんうんうん、
買ったのは、
うん、
なのでまあもう3年以上経ってるのでなんか改良があるかもしれない。
まああと違うのは、うん、まあその1900の方じゃなくて2400の方の8本セットをでも2セット買っちゃったから16本
は
大量にちょっとか。でもう一個ね、あの東芝のニッケル水素電池、
はい、
インパルス、
、
これも同じ2400のがあるんですよ、でこれが今アマゾンだと4本で654円、
安い、
安いよねこのアマゾンのでいうと8本で1765円なんですよ、
はいはい、
でこれ安いなと思って見てたらこの654円だからまあ8本にした時に1300円ぐらい、
はい、
このアマゾンよりまたもう一つ安いっていう状態のがあって、うわこれまあダメ元で買ってみるかと思って4本で5セットぐらい買ってやろうかなと思って、
はい、そんなに買った
でも5セット買って3000円じゃないですか、
はい、
って考えると、うん、まあ試しに買ってみようと思ったら、
はい、
これ安いんだけど、3セットまでしか買えないんですよ、制限かかってて、
あ制限が
Amazon が販売発送にはなってるんですけど、
はいはい、
買えるのが3セットまでっていうことで、まあ、とりあえずこれ3セット買ってみて、
はい、
でそのアマゾンのアマゾンベーシックの2400の方を2セット買って注文しちゃってたんですが、
はい
はい、もともとエネループを使い始めたのはさっきあのスノーさんが言ってました放電がしないっていう、
はいはい、
その1回充電しておけば、まあ、ある程度は、置いといても満タン、
はい、
若干は減ってるんでしょうけど満タンみたいな感覚で持ち出せる、
はい、
安心感が良くてエネループを使い始め、はい、まあ、未だに使い続けているんですが、
はい、
これエネループの中売りなのかなと思ってて、だから他のこういう充電電池で、
はい、
まあ、放電して充電して置いといて実際使う時になると放電しててあまり使えなかったみたいなことが昔あったので、
はい、
どうもエネループ以外のものって使ってなかったんですけど、この東芝のこの安いの見かけた時に商品説明のところを見ていたら、
はい、
やっぱエネループと同じようなこう1年後で8割9割みたいな、あの放電しづらいですよみたいなこう売りの説明が書いてあったので、
はい、
あじゃあやっぱこれもエネループと同じように使えるんだと思ってこれはとりあえず買おうと思ったんですよ、
はい、
でまあこのアマゾンの件に関してはそういうことは書いてないんで、はい、まあ放電しちゃったりするのかなっていうちょっと若干心配はあったりするんですけど、でも
アマゾンベーシックの僕がそれ見た時にの宣伝文句は、
うん、
そのエネループの初代の設計ですっていう仕様ですって書いてあった
ん
です
。そうなんだ、
うん、でまあ初代ってどのくらい初代なの、どうだったっけってちょっと分かんないじゃないですか。
まあまあまあ、
うん、だからああそうなんだと、まあそれならいいのかなと思って、僕もそのエネループのそういう機能を が信用してたんで、
うんうんうんうん、
買ったんですけど、まあそのやっぱり初代っていうのはそれなりの初代っていうことだったんだ。
あ、まあでも、あ、今ね、ちょっと気がついた。この絵とかの写真とかのところの説明にはないんですが、テキストの文字のところに1年後も 80% の容量保持っていう書いてあるから、
はい、
だからやっぱりあれなんだね、その放電しすぎないっていうのはあるのは助かるかな、
うん
うん、はい、でもなんかこれをこのアマゾンとこの東芝のインパルスを見つけてその後いろいろ見せたらすごいいっぱいあるね今、全然知らないようなブランド、なんか見た目がエネループもどきみたいな
だったり、はい、いやだダイソーに売ってるやつだってそんな感じのいっぱいあります
よね、なんか全然こう
100円ショップ系
それ以外も結構な種類があって、あ、結構容量がエネループより多いぞとか、だけどすげえ安いぞみたいなのがいっぱいあって、はい、超こう気になる、
うん、
ちょっとこれダメ元でその何セットも買うのはあれだけど1セットずつぐらい試しに買ってみようかなみたいな思うぐらいなんかいろいろ種類があって、はい、っていうね、ちょっと面白いのがあったので気にはなっておりますが、はい、まあ、先週 その世代問題に関しては一回ここで違うブランドを使うことによってこれでダメだった時にもう一回エネループに戻ってこう世代管理をしてみようかなと思っております、
はい、
でちょっとなんか前のお話が長くなってしまいましたが、今週、
はい、
スノーさんがいろいろ見てきてくれたということで、はい、ちょっと僕も気になってる、
はい、
なってるというかなってたというか、まあ、
はい、
商品を見てもらってきたので、
はい、
そのお話から入っていきましょう。
はい、
はい、
はい、まあ、もともとはその、ちょっと EOS6D とかレンズが調子悪くてっていうのがあって言ったんですけど、その時に例 の銀座の1階にあるショールームで、
うんうんうん、
こう説明の人をひたすら、
うん、
あれして、うん、なん占有して使う見せていただきました、
うんうんうん、
はい、でですね、まあ、RP と、
うん、
R、
うん、
ニュース R、ミラーレスと、うん、あとスピードライト 430EXAI、
うん、これがね、はい、気になってたんだよね、
はい、出た時も実は1回見たんですけれども、今回2回目、はい、
うんうん、
2回目でこう見せてもらいました、
はい、
でちょうど EOS R とか RP と一緒についてたので、
うん、
もうそれと組み合わせで、
うん、
も
う
見れたからよかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、まず最初には気になるカメラの方、
うん、
ボディの方ですけど、
うん、
やっぱりその EOS R と RP では格が違うっていうのが、
うんうんうんうん、
その EVF の見え方ですね、うん、まあ、画素数が多いんですって、まあ、当然なんですけど、
うん、
言ってましたけど、若干なんていうのかな、追随性みたいのはやっぱり EOS R の方が、
うん、
そのカメラをビュッて動かしても、
うん、
こうちらつきみたいのは少ないんですけれども、
うん、
やっぱりちらつきは絶対出るんですよね、
うんうんうん、
動かしたときに光学ファインダーのようには絶対見えないので、
うん
うんうん、っていう感じはありました
うんうん、うん、
こればっかりは仕方がない、
うん、
っていうのはありました。あと色味も随分違ってて、
うん
うん、まあ、調節が可能かどうかちょっと確かめなかったんですけれども、
ね、
ま
あ、R ができて、
あ、でき
RP はできなかったんじゃなかったかな、
はい、
うん、
まあ、R の方が見やすいっていうか、
うんうん、
割とその場に近い感じが、
うんうん
うん、しましたね、うん、はい、で、あと、まあ、ハンスケさん言ってました、マルチファンクションバー
の、うんうん、
説明を聞いたんですけど、なんか今一つの、うん、こうタップですか、タップとかそういう そういう細かいあれが なんかちょっと僕には慣れなくて、うん、いやこれはなんか普通にボタンを押したくなる感じですね。グッと押したくなる感じ。
まあ確かにそのなんだろうな、そのスライドするあの、うん、なんていうのデバイスというか、あのそのものがいいっていうんではなくて、まあ、調整する一つのデバイスの中に一つワンプッシュでオートにできるみたいな、そのなんていうのかな、コントロールのセットがすごくいいなって僕はあれは思ったんですね。
これ、まあ、何でも割り当てられるのかと思ったら、そう、まあ、そう必ずしもそうではなくて当たり前なんですけど、でも僕が一番なんかあってほしいなと思ったのは、うん、露出補正の機能がここについてたら面白いのかなと思ったりしたんですけれども。
露出補正、
うん、
プラスマイナス、
まあ、プラスマイナス、
あれできなかったでしたっけ。
いや、できないって言われたような気がします。
へー、なんか一番なんか使われそうな感じがしますけどね。
AF、ISO、ホワイトバランス、動画撮影、ピントの確認などの設定、あと画像を撮り、機能ショートカット、機能ショートカットになるのかな、機能ショートカットだからないか。に使えますって。いや、説明員の人に聞いたんです。いや露出補正は当てはめられないんですけど、それをやりたいんだったらコントロールリング、
なるほどね、
ダイヤル、レンズの前の方について
ですね、
の方が便利ですよって言われて、それを、いろいろ試させていただいたんですけど、それすごい快適で、これはいいかもってちょっと思いました、特に絞り位置とかをここに当てはめれば、絞りリングのあるレンズを使ってるように使えるので、なんて言うんでしょう、そういう使い方がを過去に知ってた人、私としてはです、なんかすごく手になじむというか。
そうか、僕はその感覚はないからあれだけど、でもなんか直感的っぽいっちゃ直感的っぽいですよね。
はい、
自分でこうレンズの羽を絞ってる、そうそう、機械的に絞ってるかのような操作感っていうのはあるわけですからね、
まあちょっとそういう使い方もできるのは楽しい、楽しいっていうかね、いいんじゃないだろうか、と思いました。で、あと、まあすごい細かい、まあ僕がその時プロサービスで大画液を借りてきて、それを首から下げて、肩から下げていたので、もうこの人はプロサービスから降りてきた人なのねっていう、はっきり分かっている状態だったので、まあいろいろかなり詳しく説明してくれたんですけれども、レンズ交換の時に、EOS R の方はシャッターというか、その、ハリアーですね。あれが撮像素子がむき出しにならないように 、それを閉めることができるっていう機能がついていて、それはすごく必要なんじゃないかと。
なんか今までのミラーレスにそういうのがないっていうのが、ね、あるのかな、最近のやつは。
ちょっと分かんないですけど、他のところ見てないんでね、ただ RP はそれついてないです、やっぱりこれはついてないとちょっと辛い。
怖いよね。近いしね、距離がね。
ありますよね、って思って。これはまあさすがに必要でしょうと。思いました。で、あと、スピードライトもつけてみて、一緒に撮影してみました。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。使うときに、一回なんて言ったらいいのか、キャリブレーションでもないんですけれども、なんと言ったらいいかな、一回なんかこのボタンを押して、そのバウンスの角度を測る、測らせなきゃいけない、それでメモリーさせておいてから撮影すると、横構図から縦構図に切り替えた時に自動的にやってくれます。
まあ、ちょっとこれご存じない方に一応先に説明しておくと、クリップオンの ストロボなんですが、はい、発光部がまあ、真っすぐレンズと同じ方向を向いている状態から、はい、まあ、クリポンのやつだと上に向けて天井に向けて発光させたりとかっていうのは使うんですけど、はい、それが、まあ、カメラを横向きから縦位置にするとバウンスさせようと思って上に上げてたヘッドが横を向いちゃうわけですよね。
そうですね。
それを、はい、まあ、手でガチャガチャっと角度を変えてこう90度発光部を上に向けてやるっていう作業があるんですけど、はい、これはそれをこう縦向き横向きを感知して自動でそのヘッドが上を向く、なおかつ、はい、バウンスさせるあれがまっすぐ上だけじゃなくて最適なこう微妙な角度、
はい、
最適な角度を検知して変わってくれるっていう、
うん、そうですね、
あれなんですよね、
はい、
でそれが何、
まあ、AI なわけですよね。
そのキャリブレーションみたいなのをするっていうのは撮影する部屋ごとにそれは行ってから撮影に入らないといけないってこと、
うん、多分そうですね、撮影環境で、
まあそうだよね、天井の高さ、う
ん、いろんな、うん、場面があるので、うん、だからなんて言ったらいいんでしょう、いきなり勝手にやってはくれないっていうのがあって、
うん
うん、だったら手で、まあ、もちろん手で回してもいい出るようになってるんですけど、
うんう
ん、これをまあ仕事の場面でこれがないといけないっていうことはないよねってい
う、そうなんだ、
感じはありますよね。
へ
え、まあ、片手が使えない何か特殊な事情があったりするんだったらすごくいいかもしれないんですけれども、うん、片手だけでね、
うんうんうん、
できるからね、
うん
うん、
いや、とっさの時にパッてやって、うん、どれぐらいの速さで上向いてくれるのかなみたいな。
あ、それはそんな速くないですよ。
速くない、
うん、速くない、うん、速くないけど、でもなんか焦ってこうロックボタンを押しながら回さなきゃっていうのと比べたら、
うんうんうん、
まあマシかもしれないです、ね、うん、ただ期待したほど速くはないです。シュッとはいかないですね。ウィーって感じですから。
あ、まあじゃあちょっと具体的なケースで言うと、ウェディングの写真の時に、
はい、
ウェディングキスのシーン、
ああそう、
を、まあ、横でまず撮り、
はいはい、縦にする
そこでキスしてる間、うん、まあ 縦に変える、で、うんうん、縦と横両方撮れるかっていうところ
ですよ。あ、でもまあ、うん、1,2,3 あればいけるかもな、いけるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
4秒は欲しいかもしれないけど。
あ、それぐらいな感じか。
じゃあ、うん、手でやるみたいにはいかないですよね。手だったら、
まあ、まあそうか、
もうガチャガチャって、
うんうんうん、
ほぼなんて言うんでしょう、1秒以内でできるじゃない
ですか。そうですね、
やっぱり1秒近くかかる気はするんですよ、
うん、じゃあいらないな
ただ受けるかもしれないですけど、周りの人に、
あ、ネタでね、
ネタにびっくりされるかもしれないです。
まあでもそのもう一つは、そのさっき言った最適な角度、
うん、
出してくれるっていうね、はい、基本的には僕真上に上げちゃうだけなんだけど、
はい、
まあでも条件遠かったりとかした時に少し角度を前のめりにつけてやるとちょっと遠くの方にうまく広がるのかなとか、そこが、うん、なんかその分かってるとこだと結構ここら辺がちょうどいいとかっていう角度はあったりするとこもあるんだけど、
はい、
基本的にはあんまりね、その下手にすると、
そう、あの直に当たったりしちゃって、
そうそうそう、
直に変なムラができ
ちゃったり、うん、とか、なんかちょっとね、当たってない部分がこうムラじゃないけどなっちゃったりするから、まあ一番真上に向けとくのが無難かなっていうのがやっちゃうんですが、うん、それがまあちゃんとこの、なんて言うんだろう、 AI 的なところでこう、うん、うまく角度をつけてくれて最適な効果的な角度を 出してくれるっていうのはどうなんですか、うん、どんな感じですか。
いやちょっと、まあ、ちょ
そこまで、
あそこの限られた環境だと
分かんないか、
ちょっと分かりませんとしか言いようがないですね、うん、結構外交も
まあまあそうですよね、
うん、ただ銀座のあそこ、ショールームですけど、
うん、
なんかこうマネキンじゃないんですけど、
うん、
なんてちょっとアートっぽい変わった、
うん、
にお人形さんみたいのがいっぱい立ってて面白いです、
へ
え、とその多分被写体として置いてあるんだと思うんですけど、あとそのインテリアするかなって兼ねてんだと思うんですけど、一応その人物の、まあ、マネキンというよりは彫刻に近いなんかちょっと変わった、うんうんうん、一応色ついてるんですけど、
うん、
のこう女性とか、
うん
うん、子供いたかな、なんかそういうのがいくつもあって面白いんで、
へ、まあ、それなんかその距離が違うところに当てた時に、ヘッドの角度が変わるとかいうのはやってみました。
うん、そうですね、どうだったかな、あんまりそこ気にしなかったんですけど、
あそうか、
うん、一応なんか考えてくれてるみたい。
うーん、まあでもそのスピードだとちょっとあれかな、まあね、値段が結構いい値段するじゃないですか、これこの機能で430ってい
う
ガイドナンバーになっちゃうのか、これいらないから600オーバーのガイドナンバーの一番いいやつにするかっていう、そんな感じの選択になってきますもんね。
まあそうですね、
600の方がちょっとやっぱり高いのか。でも
うん、まあ一応普通に買うっていうか、まあ6万近くしてますからね、600EXRT EX か、
でこの430も5万ぐらいじゃなかったでしたっけ、
うん、してますかね、
確か、してますか、だからなんか、はい、まあ、ほぼほぼ変わんないから、うん、この機能を取って、まあ、ガイドナンバーをちょっと我慢するかみたいな感じがあったんだけど、うん、この機能
はどうだろうどうだったかな、最初になんかそのボタンを押してくださいっていうのはどうしても気になってしまうんです。
あ、そのキャリブレーション的なことをするのがね、
うん、そう、
はい、
うん、あそうそう、その AI バウンズの、
うん、
ホームページあるんですけど、 AI バウンズのその AIB っていう、
うんうんうん、
AI バウンズボタンを押すとスピードライトがプリ発光して被写体までの距離を測ります。
うんうんうんうん、
で続けてスピードライトが2度目のプリ発光をして天井までの距離を測ります。
うんうんうん、
そこから動きますっていうその角度、
その後被写体との距離が変わってもそれは大丈夫なのかね。
ダメなんじゃないですか。
そ
う思うんだけど、そこまで考えてくれるから
一応天井の高さ等が分かれば、
うん、
被写体、いや、かだって被写体との距離は変わりそう、天井は変わんないくてもさ、
うん、まあそう、
被写体との位置関係は変わることの方が圧倒的に多いよね。
うん、まあその時はもう一回その AIB
ボタン、またつどつど
と思うんだけどな。
そんな面、うん、じゃあもう、それはもうほぼ使えないっていう確定なあれになっちゃうけど、うん、まあ、その部屋で天井の高さとその外光の感じとかみたいなのを一回読み込ませて、あとはまあその部屋で撮る限りはある程度はできるよっていうんだったらありだけどな、うん、
はい、
でもちょっと値段が高いんだよな。
うん、
うん、なるほど、はい、
まあいろいろこれから発展途上なのか、それともこうこんなのあったよねって
になっちゃうかね、ちょっと微妙なところ、
うん、視線入力みたいにレジェンドになってしまうのかっていう感じはします。
まあちょっと発展はしてほしいかな、
うん、
まあ、でも僕があれなのは、まあ、その角度もそうだけどやっぱり縦横の時のヘッドの向きが勝手に変わってくれるのがやっぱすごく、
はい、別にそのまあモードとしてこの AI じゃなくてただ単純に機械的に変わってくれるっていう、
うん、
そういうモーターが、もうそういうモーターの動きっていうモードがあれば、それでいいですよね。
縦横がスパスパッとこう変わってくれたらいいんだけどな、うん、
手でやらなくても、カメラの位置、縦横に比べて、
うん、
あの縦横を感知して、さっさと変わってくれるっていうのが、うんうんうん、あれば、それに越したことはないです、
うん。っていう感じがしますが、まあ、まだ今、この感じだと、ちょっと僕としては、
うん、
まあ、無様子見かなっていう、ね。お金が
まあ、要するにあのバウンスなんかやったことないし知らないっていう人でもバウンスできますよっていうの
があるから、うん、でもなそれにしちゃ高い気がするけど、あ、まあまあでもこういう商品を出してきてくれてるのは嬉しいかな、うん、そのなんか実験的なものっていうかね、
まあ、
意欲的な感じが
意欲的っちゃ意欲的なんですけど、
でもなんかねこうあり今までの規定路線のもののこうアップっていうんじゃなくて、うん、こうちょっと変わった毛色のものを挑戦してくれているのは、はい、僕は歓迎なんですけどね、まあ、それを買って応援できればいいんだけど、ちょっとそこには至らないんですが、まあこういうチャレンジはどんどんしてほしいなっていう気がしますけどね。で、このもう一回またボディに戻りますが、RRP に関しては、
はい、はい、で、うん、あのバッテリーのグリップっていうのと、
うんうんうん、
があるのが R で、
うん、
RP はそのただホールディングのためのグリップっていうのがあって。うんうん、でその説明してくれた方が、なんか多分僕よりも年上な か僕と大した変わらないぐらいの男性の方で、
うんうん、
この人はもしかして偉い人なのかなとか思いながら聞いてたんですけど、いや実はねっていう話で、
うん、
こうやっぱりこうバッテリー の、
うん、
その撮影、ま、可能枚数っていうのは、
うん、
限られてましてっていう話をして
お、おっとっと、
あ、そうなん、それは確かにそれもそうかと思ったら、今お使いのは、
うん、
の半分ぐらいですって言うんですよ。
おっと、
あの僕は 6D を使ってたんで、
うんうん、持
ってた
んで、
だからまあもし R を使うとしても、
うん、
まあそのバッテリー、グリップ、
うん、
2個入るやつは。
うん、
まあマストですよねっていう話で、
はいはいはいはい、
つけてみますかとかつけていただいて、
うんうん、
あのホールディングとかも確かめたんですけど、
うんうん、
まあ確かにつけた方が絶対いいバランスは絶対いいですし、
うんうんうん
うん、もう撮影枚数で言えば、
うん、
あの電池はあの共通なんですね、EOS の
一緒、
ええ、そうそう、あのEOSの場合はキスはちっちゃい、確かちっちゃい
んですよ。なんか四角、マッチ箱的な形のバッテリーだよね。
そうそうですけど、うん、それ以外はみんなあの LPE6 っていうシリーズで、
うんうんうん、
今 N っていうのがついてるんですけども、うん、なんですよね。うん、あの、まあ、1D シリーズは除いてですけど、
うん
うん、で、それなので、それで370枚が、
もっと俺そこ全然気にしてなかったな、
はい、370枚がそれ1個だと予想あるの場合ですけど、
お
で、いや370枚でこれはちょっとさすがにまああれですよね、36枚取りでいったら10本取ったらおしまいですからね、
お
いやちょっと10本取ったらおしまいっていうのはそれはさすがにないわっていう感じです。いや、
うんと、うん、
でしょ、
そんなか、
うん、そうなの、
ああ、
そうなんです、カタログ値でも、カタログ値がそうなので、
うん、
実際の使われ方によっては、もうちょっと多分少なくなりますからねって、すごく親切にはっきり言ってくれました。
そうか、
なんかまあ、営業妨害だったらごめんなさいなんですけど。
いや、まあでもそれはしょうがないよね、実際。
まあみんなちゃんとカタログ値、調べますよねって僕調べてなかったんですけど。
いや、俺も全然そこ気にしてない。なんとも考えてなかった。だって。
なんですよ。
結婚式1回で、
うん、まあ軽く1000コマ以上は、1台で1000コマ以上は絶対いきます、
ね、うん、そうだよね、1台でね、
1台でね、うん、
だから、まあ、2000までいかないけど1000、
うん、
500以上、
うん、
この間の今見たんですけど1500以上切ってるんで、それ考えると4つ5つ必要になってくる、
はい、
うわーこれはちょっと
でもうそう思ってさっきじゃあ他のカメラどんなもんだろうと思って調べてみたんですけど、
うんうん、
ほら僕 7D Mark II 買った時に、
うん、
いや電池の減り早すぎるよ
言ってたじゃない
。で、6D と比べたら、うん、やっぱり 6D はファインダー撮影ですね、
うん、
まあほとんどライブビューで撮ることはないんですけど、
うんうん、
で1090枚です、
うんうん、
まあ、かなり優秀なんですよね、
うんうんうん、
だなと思って。 7D Mark II はですね、うん、やっぱり670枚なのでカタログ値、
うん、あ、こんな違うの。
実際に、うん、実際にその少ないんだ、
はいはいはいはい、
体感してるのにほぼぴったりな感じです。大体半分ぐらいだよなと思ってた。
そんなに違うんだ。
違うんですね。
何がそんな
に違うんだ。 でもその 7D Mark II のさらに半分ぐらいなので、これはちょっと耐えられないだろうなって。
ああ、でもあれか、エンジンの違いとかそういうあれなのかね。
うん、ああその 6D と
7D、 うんうん、
うん、まあ、あとは液晶ファインダー、ファインダーの中の液晶表示とかも、やたら派手ですか
ね。ああ、言ってましたね。ビカビカ光るとかつってた。
うん、うん、いっぱい光っ、あちこち光りまくるから。っていうのもあるのかもしれない。
へえー。まあでも、その 7D の Mark II もびっくりやけど、それ、圧倒的にだから 6D の3分の1、
はい、
とかって考えないといけないっていうことは、うん、やっぱり3倍バッテリーを持ってる、まあ、無理ああ
って思うと、うーん
って
。でね、まあ今そのじゃあ他のミラーレスどうなのと思って、ニコンとセブン、アルファ7ですね、ソニーと比較してみたんですけど、
うん、
ニコンの Z7 って一番最上位のやつは330個までした。
うん、ああ、じゃあやっぱこれよりもさらに少ないってことだ。
そうなんですね。
へえ。
まあ450万画素。っていう非常に画素数がでっかいですから、かなり無理はあるんでしょうねって感じしましたけれども、ソニーアルファのアルファ7-3は610コマなんです。
うわ、じゃあ 7D Mark II とほぼ変わんないぐらい。
はい、そうなんですね。で、まあ何が違うかって単純に使ってるあれです、バッテリーの容量。
ああ、じゃあソニーのやつはバッテリーの容量が大きいってこと。容量が
ね、大きいんですね。2280mAh なんですけれども
、へ、
まあただね、そんな差があるかっていうと、EOS-R のやつは1865なんで、うん、まあそんなめちゃめちゃ差があるっていう場合、うんうん、倍はないわけなんですよね。
うん
うん
うん、
倍はないんですけど、まあやっぱりそこら辺は特に最初アルファ7を出したときに やっぱり撮影枚数少なくて、
うん、
すごいそこら辺がこう不満がいっぱい出てたらしいです。
はいはいはいはい。
で、まあソニーはその、まあ、燃費のいい、
うんうん、
まあそのシステム全体として燃費のいいものを作ってきたっていう、
うんうん、
まあさすが先行のメーカーだけあって
。そうだね。でもそういうのってさ、情報としてもキャノンだってわかるだろうからさ、うん、
はい、
そこ手つけないで同じように不満が出るような形でスタートってどうなんて気がするけど、
あ、まあまあでもニコンより上行ってるからいいんじゃない
っていうのことなのかな。ああ、そうか。でもここが 躊躇する一つになると思わなかったな。
そうですね。
へえ。
まあなんかすごくベーシックなところ。今日はずっと電池の話してますけど。
そうだね。
非常にベーシックなところで。
ああ、そこは問題になるのか。
撮影可能はやっぱり、うん、まあ今後ね新しい電池になるのかとかね。
うん、うん、うん。まあ共通で使えるっていうのはね。いい、
まあこれはやっぱりどこのメーカーもそうしてますよね、
うん、
ソニーはどうしたのか知らないけど、
うん
うん、まあ容量が上がってるからソニーは新しい電池にしたってことなのかな、
うん、
まあそんなわけで、
うん、
でちょっとかなりおおこれまあ iOS R もう本当に仕事だけに使うっていうつもりならありかもと思ったんですけども、
うんうんうんうん、
でもちょっといやこれちょっと待って電池がこれじゃあなかなか
逆にね
逆に
そのちょっと問題だわ仕事で使えねえっていう、
うん、あ逆でした
なるほどなまあだからそのある程度こう余裕を持ってそのね趣味でどっかに撮影行くのにも、うん、そのいっぱい抱えても大丈夫とか、まあ、あんまりそもそも枚数取らないとかっていうような感じだったらね、はい、うん、370枚って言ったらまあ普通に、まあ、旅行行ったりとかぐらいのことで考えたら十分な枚数ではあるんだけど、
うん、まあそうですね、う
ん、なんかこうちょっとね枚数が多くなるような撮影になるとまあでも、
うん、
でもあれか普通にプライベートで考えたら2つ持ってたら十分か。
まあそうですね、うん、そうですねとは思いますけどね。なんかまあスポーツ報道の人とかはちょっとやる、
ちょっとこれね370じゃきついね。
あと舞台も厳しいかな、うん、
気はします。まあだから仕事になってくるとちょっと厳しい感じになってきちゃうよね、うん、
はい、あそうそう、あとそう静音モードですけれども、
うん、
あのよさあるの静音モードはにしてみたらすごい静かでした、
うん、だけどその静音モードにすると何かができないとか、うん、なんかいろいろ条件がついた上での静音モードじゃなかった。
あ、いや R はねなかったと思います。
あそうだっけ、 RP があれなんだっけ、うん、
なんか RP はねあの条件っていうかシーンモードの中の静音モードなんで、
うんうん、
プログラムオートでしか使えないんですよ。
ああ、あじゃあやっぱりね、
いろいろ自分でカスタマイズできないっていう。
ああなるほどね、
ことでした。
うんうんうん、
ので本当にやっぱりまあ RP は本当にまああの、うん、要するにキスに近い状態の、
うんうんうん、
カテゴリーなんだなっていう、
うん、とあれなんですね、その R の廉価版というまあ廉価版ではあるんだけど結構はっきりとしたこう廉価版っていう、はい、
うん、
ことなのかな。僕はほぼ近いもので、ただちょっと細かいところでやっぱり細かい設定ができないよとかそういうあれなのかと思ったけど、結構基本的にできないことも結構あるっていう感じなんですかね、
ええ、うん、そう、そんな感じはまあ主に R ばっかり触ってきちゃったんであれなんですけど、うん、そんなまあ、できないことっていうか、
うん、
まあどうしても見劣りはする感じがしてしまいます、
うん、
はい、あそう RP の方のバッテリーも似たような、ちょっと待ってくださいね、
うん、
ですね、多分まあそんなに変わらないと思うんですけれども、
うんうんうん、
あ、はい、250枚いった。RP は、
はい、それはバッテリーが違うってこと？
あ、そうですね、バッテリーバッグ LPE17 っていう、
あ、じゃあやっぱりキスみたいな感じなのかもしれないっていうこと、
うん、こっちにしちゃうとますますもますます
、そうだね、
サブカメラの本当サブカメラっていう感じにな
って
ます。そうなので、まあちょっとこうバリバリ使いたいと思ってる人は考えた方がいいのか。
そうですね、ちょっとあれだったな、 あの、ね、そこら辺気にしてなかったな。なんかいいとこばっかり見てきちゃった感じだね、僕はね。
そうですね、まあ、うん、ソニーがやっぱ成功してるだけあって、そういろいろ使い、うん、そういうところは改良されてきているんでしょうという感じです、うんうん、はい、だからといってソニーを買うかっていうわけにもなかなかいかない
難しいよね、はい、結局その、うん、まあ、ね、キヤノンのレンズが使えたりとかっていうのはあるみたいですけど、
うんうん、
結局
そ、ああそっか、うん、レンズマウントアダプターとかね、
うんうん、まあね、ちょっとミラーレス化っていうのはいつ来るかっていう感じなんだけど、でももうちょっと今ここを悩んでる場合ではなく、ちょっと 6DM2 でなんとか早いうちにもう一台ボディをみたいな感じになってきているので、ちょっとまたミラーレスは遠のいちゃうかなっていう感じではございますが、
はい、はい、
ということで、はい、まあ、皆さんもね、ちょっとこうミラーレスとか触ってみてこんなだったみたいな感想なんかもねいただけると嬉しいです、はい、はい、ということで、はい、まあ、バッテリー話が結構バッテリーな回になってしまいましたが、はい、またちょっとね撮影のことに関して、まあ、いろいろ話題も挙げられるように考えておりますので、また次回も楽しみにしてください。はい、ということでお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル365回、はい、お相手は半助と、
はい、スノーでした。
はい、この後次回予告が入ります。はい、ということで、須藤さんのフォトスクランブル365回お聞きいただきました。
いただきました。
あ、誰だ、
あ、誰だ
誰だ、
お邪魔してます、は
い、ということで、もう声が聞こえてまいりましたが、366回は須藤さんがいません。
はい、
まあちょっとスノーさん体調崩されたということで、ちょっと収録間が空いていたんですが、体調、ね、なんか熱出されたっていうんで、ちょっと具合が、様子が分かんなくなっちゃって、ちょっと心配な感じなんですが、マコちゃんが実はカメラマンだったっていう、はい、ただのラーメン好きじゃなかったんだ
っていう、じゃなかったっていう驚きの事実が、
驚きの事実が発覚しまして、
はい、
ピンチヒッターとして登場してもらっております。
はい、お邪魔してます。
いや、あの撮ってるのは聞いてたんだけど、
うん、
まあ言っちゃおうか、自動車のラリー競技の撮影をしているというのは、
はい、
まあ聞いてはいたんだけど、オフィシャルだったのね、すごいね。
そうです、
なんかオフィシャルすごいなっていうのはあるんだけど、
うん、
すごいだけあってすごい大変だよねっていう
練習しなんか苦労話みたいな愚痴話みたいな
で、まあオフィシャルだと、まあでもなんだろう、そのまあ僕らも自転車の中継、オフィシャルの中継で入ったりとかっていうのはあったんで、まあオフィシャルとして入るとちょっと他のメディア多数の一部っていうのとはちょっと違うなっていうね、そこら辺の感覚はなんとなくわかるんで、
うん、
ただ僕がそのオフィシャルで入るときっていうのはチームだからまだね、
まだ ね、 ああ、まだね
っていう、まあすごい大変なオフィシャルカメラマンのいろんなお話を聞けておりますので、はい、まあ、車が好きな方はぜひぜひっていうのもありますけど、まあこういうイベントごとのオフィシャルカメラマンってこういう大変な苦労があるのねっていうようなことでもお楽しみいただく、うん、人の苦労あれなんだけどまあでもちょっとなかなか聞けないお話なのでね、楽しんでいただけるんじゃないかと思います。
はい、
まこちゃんが撮った写真もあのリンクご紹介できるのを送ってもらってますので、番組のテキストで貼っております。
はい、
ですので366回のテキストに貼ってあるリンクとともにお楽しみいただければと、
はい、
いうことで、367回にはスノーさんが帰ってくることを皆さん祈って
祈りましょう、
おいてください。
はい、
ということで、366回の予告でございました。はい、ぜひ聞いてください。